感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主にそれ歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語え、主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。
アーメン。
アーメン。
それではどうぞ立ち上がって賛美を捧げましょう。
Thank you.
1年148編より、ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ。
糸の高きところで主を褒めたたえよ。
主を褒めたたえよ。すべての御使いよ。主を褒めたたえよ。主の万軍よ。
主を褒めたたえよ。日よ、月よ。主を褒めたたえよ。すべての輝く星よ。
主を褒めたたえ、天の天よ、天の上にある水よ。
彼らに主の名を褒めたたえさせよ。主が命じて彼らが作られた。
主は彼らを世の限りなく建てられた。
主は過ぎ去ることのない定めを置かれた。
地において主を褒めたたえよ。
海の居住よ、すべての持ちよ。
火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ。
山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ。
獣よ、すべての家畜よ、飼う者よ、翼のある鳥よ。
地の王たちよ、すべての国たちよ、君主たちよ、地のすべての裁き塚さよ。
若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ。
彼らに主の名を褒めたたえさせよ。
主の御名だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるから。
主はその民の角を挙げられた。
主の生徒たち、主の近くにいる民、ご一緒に。
イスラエルの子らの賛美をハレルヤ。お祈りしましょう。ハレルヤ。天と地と海とその中のすべてのものをお作りになり、この万物の作り主である主なる神様、この朝あなたの偉大なる御名の前に私たちは頬を垂れ、あなたに礼拝を捧げています。どうぞ我らの礼拝をあなたがお受けください。作られたすべてのものの口があなたを褒めたたえますように、作られたすべてのものがあなたに賛美の歌を歌えますように、どうぞ私たちの心をあなたへの賛美へと、あなたへの礼拝へと引き上げてくださいますように。地上ではウイルスによる感染症が人々の心をおじけさせておりますけれども、主よ、あなたは主の民に強くあれ、大きくあれ、恐れてはならないとおっしゃいました。どうぞ私たちが必要な対応はきちんとして、しかし心は恐れることなく、どうぞ冷静に落ち着いてこの地上のさまざまな出来事の中を通り、そしてあなたを崇めながら、あなたを見上げながら今週も歩んでいかれますように、どうぞ私たちに豊かに御霊をお与えください。主よ、あなたが主の民の角を高く上げてくださるとありました。私たちは弱いものですが、主よ、あなたにあって強いものです。どうぞ私たちがこの手をあなたに向かって高く上げ、この心をあなたに向かって高く上げ、あなたを崇め、あなたを褒めたたえ、あなたを喜び、そしてあなたが私たちのために与えてくださった大きな罪の許しと神の子供としての特権を心から誇りながら、この地上を歩んでいくことができますように、どうぞ私たちの歩みを確かなものにしてください。私たちの今週の歩む道筋の一歩一歩をあなたが光となって導き、あなたが私たちと共にいることを私たちの周りの人たちが確かに認めることができるように、どうぞ御霊に満たしてこの世に送り出してくださいますように。あなたは万物を支配していらっしゃる作り主です。これらの今起きている出来事の背後にもあなたのさらに大きな支配があり、あなたのご計画があり、そしてあなたの導きがあることを私たちは信じます。私たちの心では思いはかれないようなことをもあなたはご計画なさり、 その主権のもとに御業をなされます。どうぞ主の民があなたにより頼み、あなたに信頼し、どのような困難の中にあってもあなたの御言葉を述べ伝えていくことができるよう、イエス・キリストの御名をこの世にあって証ししていかれるように、どうぞ助けてください。知恵が求められています。必要が様々にあります。どうぞそれらに私たちの内側の御霊を思い立たせて、私たちが一つ一つのことを知恵を持って、知恵をいただきながら対応していくことができますように、どうぞお助けください。今日この世界中で持たれている礼拝に主の臨在が豊かにあふれますように、主により頼む者の心を喜ばせてくださいますように、主は褒めたたえる者の唇にあなたへの賛美を大きくお与えくださいますようにお願いいたします。地上の人生では病や困難やさまようことやいろんな出来事が私たちを待っていますが、しかしあなたにより頼んで、あなたの御手にすがって、私たちはそれを乗り越えてまいりたいと思います。どうぞあなたが共にあることを、いよいよこの中にあっても教えてくださいますようにお願いいたします。そしていよいよ主の民として力強くあなたに信頼することができますように、今日事情によって礼拝に来られない兄弟姉妹のためにも祈ります。おのおのの場所で礼拝の心を持って、あなたに、あなたの御前に礼拝と賛美を捧げられますように、またここに向かっていらっしゃる方があるならば、速やかに送り届けてください。感謝を持って御手に委ねます。これから祈られます一人一人の心をあなたが導いてください。御手に委ね感謝して、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
それ
では100歳にも共に祈りましょう。
恵みと憐れみにと御霊を天の父よ、あなたは御子イエスを通してその癒しの技をなさいました。今日も同じイエス様が我らと共にいてくださることを感謝いたします。願わくはあなたの御手をもって病める者に触れ、その病を癒してくださるようにお願いいたします。この場所に今集っていらっしゃらない兄弟姉妹の中にも病の方がありますが、どうぞその一人一人にあなたの臨在が伴い、あなたの癒しの力が一人一人を強めてくださるように、感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それではプレートを変えましょう。
はい、月が改まりましたので、フレーズも新しい曲にしていきたいと思います。最初は移行尊厳栄誉、世界中でも新しい歌を主に捧げるように、この歌を歌っていきましょう。 2曲目は主は栄光です、主に、賛美と栄光をお返ししていきましょう。福音書22章の1節から、お読みします。訳がですね、これ新改訳聖書の2017なので、若干あのお手元の第3版と違っているところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。
第22章、イエスは彼らに対し再び例えを持って話された。天の御国は自分の息子のために 結婚の披露宴を催した王に例えることがあります。王は披露宴に招待した客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来ようとしなかった。それで再び次のように言って別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私の子牛や肥えた家畜をほふり、何もかも整いました。どうぞ披露宴においでください。と。ところが、彼らは気にもかけず、ある者は自分の畑に、別の者は自分の商売に出て行き、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し、殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに、この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです。
ここまでです。今日は機械の操作がありますので、こちらからメッセージをお話しさせていただきます。私たちは今コロナウイルスというね、大きな敵と戦っています。まあ、我々が戦ってんじゃなくて、私たちの内側にある、免疫というか回復の力というか癒しの力が私たちを癒してくださるんですが、でも私たちはなんかそのことで、過剰にこう反応してトイレットペーパーを買いに走ったりおむつを買いに走ったり、いろんなことで、うろたえて右往左往しています。国の対応もいまいちちょっと信用できにくいところがありますし、情報もかなり操作されている感じがするところもあります。それらの中で私たちはいつも神様により頼んで、そしてその神様の導きを受けながら、一人一人が自分の生活をしっかりさせるということが問われているんだと思います。でもその時に私たちが覚えておくべきことは、私たちはこのイエス様が例えられた神の国の王子の婚礼に招かれているんだということ、そして私たちはその大きな栄誉をここでも受けているんだということなんですね。で、皆さんはどういうところに招かれたら光栄に感じるでしょうか。どういうところに招かれることが一番嬉しいことでしょうか。娘の結婚式とかね天皇陛下の園遊会とかね、いろんなところに招かれて人は栄誉に感じると思います。まあ、中にはね、桜を見る会とかね、ああいうのに招かれて喜ぶ方もあるかもしれません。まだそういうのを利用して政治に使おうということが世の中では行われているようでありますが、私たちはその地上の栄誉に勝る大きな栄誉を 天の御国で受けるんだということを今日は、フォーカスしたいと思います。今日も3つのポイントでお話をしていこうと思っています。スクリーンの方にあるように、まず第一には、王子の婚礼に招かれている私たちの幸い、これをしっかりと確認したいと思います。2番目に、王の招待を断った人たちがいたということを見ていきたいと思います。そして3番目に、王の招待を受けたんだけれども礼服を身につけていなかった人がいたと。でその人がどうなったかということが、語られています。この3つのポイントでお話ししたいと思います。私たちはまず王子の婚礼に招かれている人なんだということをしっかりと受け止めたいと思います。イエス様は今日の22章をこのように話し出されました。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。ですからここで語られているのは天の御国なんですね。天の御国、天国っていう言葉が死んでから入るあの場所っていう意味で使われている例は聖書の中には本当にほとんどないですね。天の御国は私たちのただ中にある。天の御国は今この地上で私たちを支配する、そして導く、その原理なんだということで聖書は天の御国と言われております。その天の御国をいただくことができるのはどのような人なんだろうと、まず私たちはその天の御国がどのようなものなのかということをここで例えとして見ることになります。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができますと。でこの王様は自分の一人息子王子のために多くのお客さんをしきりに招いているということ3節を見ると、王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを遣わしたが彼らは従らなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを遣わしたと。ですからこの王様っていうのは何度も何度もご招待してるんですよ。日本人こういう招待を1回では受けては失礼だと思いますから、大体招待状をいただいて次に直にお願いに来てやって、うんそうかっつって連れては参りましょうってね、大体2つ返事って言うじゃないですか。1回目にポンと受けちゃなんかなんていうのかな、ありがたみがないというか。実はこの聖書の書かれたパレスチナの世界でも事情は同じでありまして、何回も何回も招待されてそれで出向くっていうのが、割と正式なマナーだったみたいなんですよ。ですので3節を見ると、王は招待しておいたって書いてあります。招待しておいたお客を呼びに、だからあらかじめ招待状を送っておいたということなんです。それを、お招きするためにしもべたちを遣わしたっていうんですね。祝宴が始まります。どうぞおいでください。婚礼の式が始まります。どうぞおいでください。ところが来ないんですよね。この地上の結婚式でもありますよね。式の最初から来場しちゃまずい、後のパーティーが行きますみたいなのあります。キリスト教の結婚式だともう式そのものから多くの方が参列、お友達が参列しますけれども、 でも祝宴だけ行こうという人たちはいる。で第1回目のお招きには彼らは来たがらなかったとか、つまり先に手紙送っといてそれでしもべを遣わしても来なかったと。でもこの王様は、うんそうか、やっぱ二度じゃ足りないかということで、三度目にもう一度しもべを送るんですね。こちらの方はパーティーの準備が整いました。今はね、日本だとホテルであらかじめすぐにサーブできるような形で祝宴の準備してますけれども、パレスチナの方だと料理ができるまで結構待たされたらしいんですよ。でしかもこの時代の王様が王子のために結婚式やると、大体1週間ぐらいぶっ通しでお祝いパーティーやったらしいです。それなんで一体いつの時間に行ったらいいかよく分かんないっていうのがあったんですね。そういう事情があったにもかかわらず、そのパーティーの準備が全部滞りなく済みました。さあ食事の用意ができました。 お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。王子の婚礼のために王様はできる限りの手を尽くしたわけです。そして失礼のないように3個の礼を持って王様はお客をお招きしました。なんと幸いなことでしょう。そこに行けば素晴らしい食事が用意されて、お牛も太った家畜もおふられて何もかも整っている。そのような素晴らしいパーティーができました。さあおいでくださいと王様はお客を招いている。そのパーティーが私たちの天の御国なんだ。私たちあの天国って言うとなんか死んだ後あっちで何かいいことあるらしいとかね、そういうことを考えますが、イエス様がここでお話になっている天の御国っていうのはパーティーなんですよ。喜びの祝宴なんです。だから私たちがクリスチャンと生きるっていうして生きるときには、そこに満ちているのは喜びであるはずです。そこではお祝いがなされ、そして喜びが爆発し、そしてみんな心から笑顔になる、そういうのが本来はクリスチャンライフのはずなんだと。そこに私たちは人々をお招きしている王様の下で働くしもべたちなんだということですね。いや、私たち自身もそこに招かれているんですけど、でも私たちはこの世の中でイエス様のことを人に伝える、その聖書のお話をするというときに、どっかでなんか人々を招くのに遠慮があるのではないでしょうか。日曜日遊びに行けなくなります、ディズニーに行けなくなります、朝から、ね、電車の、高校は電車乗る人いないけど、靴の底を減らして教会に集まって、難しいお話を聞いて、そして献金まで捧げて、帰ってこなければなりませんなんてねいうことを考えて、うん、お誘いするのどうかななんていうことを考える。でも聖書が言っている天の御国は明らかにパーティーなんです。キリスト教の礼拝っていうと堅苦しくて肩が凝る、そして難しい話がされる、難しい神学の話がされる、そういうことが歴史の中でたくさんありました。でも今現代の教会が見出しているのは、礼拝っていうのはセレブレーションだっていう面が、お祝いだということがあります。祝宴なんだ。ここで私たちは心からその王の御子イエス・キリストのことを心から喜んで、それを賛美して褒めたたえるに、そのパーティーに私たちは参加しているんだっていうことを私たちはまず覚えておく。ですからそれを招くのはちっとも恥ではなく、そこに招くのは大きな喜びなんだ。王様はぜひにいらっしゃい、聖霊の人たちを招いているということを私たちは覚えたいと思うんですね。ところがそのように熱心に招いた王様がいたにもかかわらず、2番目ですね、その王の正体を断った人たちがいたということが、ここの例え話の2番目のポイントです。5節をご覧ください。ところが彼らは気にもかけず、ひどいね、王様よ、相手王様が料理作って宴会に来てねって言ってんのに気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまったっていうんですから、すごいね。何も殺すことはないでね一体これは何を言っているんでしょうか。これはイスラエルの民が土曜日を安息日として定め、週の終わりの日、一日を聖別し、そしてこの王とこの王の御子を褒めたたえるために礼拝を捧げるようにと招かれていたにもかかわらず、そのイスラエルの民は神の民としての役割を果たすことを放り出して、他のことに心を用いるようになってしまったということではないでしょうか。ある者は畑に行った、要するに労働ですよね。だから安息日破って仕事に仕事入れちゃったってことです。そして別の者は商売に出て行った。神様を礼拝する日なのにそれを放り出して この世の商売をしてお金儲けのために生きる人生を歩んだということです。そしてさらに王様が送ったしもべたちを捕まえて恥をかかせそして殺してしまったと書いてある。これは旧約聖書の預言者たちを思い出せばわかる。旧約聖書の預言者でエルサレムで殺されなかった預言者はほぼいない。ほとんどの預言者がエルサレムで殺されています。なぜ？預言者の言葉は人々の心に逆らったからです。この世の価値観と違ったからです。神の言葉をまっすぐにはばかることなく彼らが大胆に語ったからです。だからユダヤのイスラエルの民は預言者を恐れ、そしてそのことを通して悔い改める人たちもいましたが、多くの人たちはその預言者を攻撃し、特にこの世の富や快楽を愛する人たちは彼らを捕らえ、恥ずかしめ、そして殺してしまった。エルサレムで殺されなかった預言者はほとんどいません。そしてその王の正体をそのように無礼と非礼を持って断った人たちに対して神様は、この王様は怒ってきちんと裁きをしたということが分かります。何節を見ると王は怒って兵隊を出してその人殺しどもを滅ぼし彼らの町を焼き払ったと書いてあります。実はこの何節の御言葉はこのイエス様の語った例え話の40年後に実現してしまうんですね。エルサレムの町が焼かれるのは1回や2回じゃありません。イエス様よりも600年ほど前にバビロン捕囚で彼らはそのような憂き目を味わいました。でも この時彼らの町が焼き払われ、そして、その民がこう殺されていく様子、このイエス様の語られたことはまさにその書かれていた通りに40年後に実現してしまうわけです。エルサレムは木っ端みじんに砕かれ、彼らの誇りの中心であったヘロデの建てた神殿は金の瓦を吹いてあったと言われます。いかにこの世の栄華を誇ったかと。その瓦が純金で吹かれていく瓦、重かったでしょうね。でもその瓦が欲しくてローマの兵隊は神殿に火をつけたんですね。要するに上に登って取れないからもう燃やしちまえってわけですよ。そうすりゃ落ちてくるだろうと。ところが神殿は崩れたんですが、その金で拭いてあった瓦も溶けて、その熱で、そして岩と岩の間にどんどんどんどん金が流れ込んだんですね。でローマの兵隊たちはその金が欲しいために岩を砕いたんです。イエス様がまさに他の箇所で語ってらっしゃるように、この石がこの他の石の上に積まれたまま残ることはないとおっしゃった破滅がエルサレムに襲いかかったのはこのイエス様の40年後です。神様はああいう切りのいい数字なさるよね。イエス様が AD30 年ぐらいに十字架です。そしてAD70 年にまさにその破壊が起こりました。王の正体を語った人たちはここではイスラエル民族ユダヤ人として、ここには描かれています。でも考えてみると、この王の正体を断るっていうのは私たちもよくあったですよね。神様のことを聞いて聖書を読みませんか、いいよ教会いらない、私宗教嫌いだからみたいな、そういうことを言って、まさにこの天と地の全世界の全宇宙の王が私を礼拝に招いているなんていうふうに考えたことがない。私をパーティーに招いているなんて考えたことがない。私たちはそうでもなくその王の招きを振り払い、そして拒否して、そして生きていた。それはまさにこのユダヤの人たちと変わらないわけです。そしてその末後は、悲惨なものになりました。王の怒りはその人殺しどもを滅ぼし彼らの町は焼き払われました。そして3番目、王は 招待客が来てくれないもんだから次の手を打ちました。宴会の用意はできてる。だが招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会ったものを皆宴会に招きなさい。これはイエス・キリストの御子の福音がユダヤ人から世界に広がっていくことを表しています。まさに神の国はもともとはユダヤ人のものでした。けれどもその救いは全世界に広がっていくことになります。宴会の用意はできているけれども招待客がふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。大通りにいる人たちというのはどういう人たちでしょうか。まあ大体ストリートにフラフラしてるっていうのは大体仕事がないね。そして大通りにフラフラしてる人たちっていうのは大体用がない、貧しい、そして住む場所がない、身寄りがない、そういうような人がほとんどだったと思います。それでしもべたちは通りに出て行ってそういう人たちを集めました。良い人でも悪い人でも出会ったものを皆集めたので宴会場は客でいっぱいになったと書いてあります。ここにイエス様の福音の特殊性が現れています。王の宴会に今度はどんな人でも来ていいと、招待状いらない。招待状というのはこれは旧約聖書のことだと思います。旧約聖書の立法のことだと思います。でも旧約聖書を持たなかった人たちが、イスラエル人ではなかった人たちが招かれた。でそこには当然良い人も悪い人もいる面白いですね。良い人でも悪い人でも出会ったものを皆集めたって書いてあるつまりここで招かれた人たちは良い人でも悪い人でも良かったということです。なぜかそれらの人々は礼服を着せてもらってそのパーティーに入場できたからです。街を歩いてフラフラしてた人たちが礼服で婚礼の式服を持ってるわけがありません。貧しいから、生活に困ってるから、マナーも最低でも、その婚礼の式服さえまとえば OK というだけの素晴らしい衣装を着せていただいたということです。それは一体何でしょう。11節をご覧ください。さあ宴会場は客でいっぱいになりました。ところが王様が、神様ですね、客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いたと。そこで王は言った。これ新改訳第3版だとあなたはってちょっと冷たい書き方になってるんですが、直訳はこれ12節のところに原文に友よという呼びかけ語があるって書いてある。だったら友よって訳してよって、こっちの2017は友よって訳してましたね。友よ、友よ、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたんですか。しかし彼は黙ってた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて激しい座りだと。この婚礼の式場に入ることができるただ一つの条件が、この婚礼の式服だった、礼服だったということがここで明らかになりました。この婚礼の礼服は、まあ、私たちはもちろん知っているわけです。悔い改めて福音を信じることですね。でもこの面白いのは、この宴会場に彼はもう入ってるんです。宴会場に入ってるっていうのは教会に来て集まってるっていうようなものです。ここにみんな皆さん集まってる。でも皆さんがきちんと悔い改めて神様、悔い改めるって別にね、お昼2回食べることじゃないよ悔い改めるっていうのは方向をきちんと改める。要するにお金とか この世とかそういうものにいつもこう関心がいってたのが、神様の方にちゃんとその目を向けるっていうことですね。それが本当の悔い改め。 神様の前にまっすぐ立つということです。それを皆さんがきちんとしているかどうかというのは牧師はわからない、まあ、なんとなくわかるような気もする時もあるんですけど、でもわからないじゃないですか。前にも言ったでしょ、きっちり悔い改める人は頭の上に輪っかがつくとかね。そして福音をちゃんと信じると背中から翼が生えるとかね。そうなったら牧師は楽ですよ。でもわからない。それは私たち皆さん、この宴会の式場に入れていただいた一人一人の神様の前の態度にかかっているわけです。彼は宴会の式場に入れました。片っ端から入れたから。だから教会の門はいつも開いていたい。どなたでも求めるものは来なさい。でもその人がいつか問われるのは、あなたはきちんと神様の方に向いてますか。そして聖書が語っているイエス・キリストの福音をきちんと受け止めてますか。その二つのことが礼服の条件なんです。彼はそれを拒んだ。あなたはどうして礼服着ないで友よここに入ってきたんですか。あっかりしちゃったって、ね、だったらあの礼服くださいお願いしますって、今から来ますごめんなさいって言えばいいじゃないですか。でも彼は王様にそのように問いただされても黙っていたって書いてある。つまり彼は来たくなかったんです。教会に来るのはいい、自由です。お友達をたくさんお誘いください。そしてここに、信仰がまだはっきりしなくてもそういう方々がいっぱい来るのは結構です。教会でコンサートやればあのノンクリスチャンたちの 方々もたくさん来るからね。でもどっかでそれらの人たちがこの祝宴に招かれるためには、どっかでそこで礼服をきちんとまとう必要がある。その人がどれだけ自分の人生をきちんと神の光の前に、光ったってね、あのどっち向いたら神の光、東かとかね、それじゃないですよ。あの東っていうのは日に向かうから日昔って言ったんです、昔はね。そういう方向なんですよ。朝日が出てくるからね、日に向かう方向っていう意味です。でもその朝日に向かうように私たちが自分の人生をきっちり神様の方に向けているか、私たちは問われる。光に照らされれば何が起こりますか。光に照らされるとね、嫌なものが見えるんです、大体ね。うちもかなり結構あのうちの中掃除してるつもりなんですが、ここの2階の窓はとても大きい。そして光がすごい入る。真冬でもカーテン開けとくとその日差しだけで25度まで気温が上がるんです。それくらいの光が入っている。その中で犬の毛とかね、鳥の粉とかね、ホコリとかね、ケーブルの吹き残しとかみんな見えるんですね。この老眼が入ってきたこの目でも見えます。光に向かうっていうのはそういうことです。私たちがきちんと神様の前に悔い改めているならば、私たちの中のそのようなものがよく見えてくるっていうことです。毎日毎日見えてきます。あらこれは埃、あらこれは昨日足についたゴミ、あらこれは3年前に見つけたんだけど掃除するのめんどくさいからそのままほったらかにしといた汚れ、ね、レンジの周りとかすごいですよ。でも私たちは同じように私たちの心の中にそういう汚れをたくさんたくさんつけてます。昔の傷、その傷にめり込んでしまった汚れ、そういうもので私たちはそれをほったらかしにして自分の人生がいつの間にか薄汚れていってしまうのを感じるのではないでしょうか。悔い改めは一回やって終わりというものではありません。いつも神様の光の中に自分を置き、神様の光にしっかりと向き合い、そして自分の内側にそのようなものがあることをちゃんと認めること、それが悔い改めの生活ってもんです。 悔い改めの生活っていうのは毎回ごめんなさいごめんなさいって自分を責めることではありませんよ。責めはイエス様が引き受けたから責められないっていうの責められないから大胆に神の前に出ることができるってパウロも言ってるじゃないですか。だから私たちはもう責められないからちゃんと認めなさいっていう、ちゃんと見つめなさい、それをきちんとしていくと私たちは悔い改め、いつも自分の中にそのような光をいつも心開いて迎え入れることができる。そしてさらに私たちは福音を信じなければなりません。福音っていうのはイエス様ご自身です。イエス・キリストが私のために命を捨てられたこと、そして復活してくださったこと、そのイエス・キリストが聖霊によって今私たちのうちに住んでくださっている、そのことをしっかりと受け止めていれば、ある方はね、イエス様が私の罪を全部引き受けてくださったのでありがとうございます、どうもって、あとは黙っててくださいってありがたいけど、でも私の人生は私のものなんだから、この地上では好きにやらせてもらいますよなんてね私たちはいつも腹の底で考えて、でも本当に幸いなのは心の中にその信仰を持って迎え入れたイエス様と一緒に人生を歩むことです。それができてくると人生は祝宴になるんです、パーティーになるんです。だって天地の造り主が私と共におられるでしょ、とてつもなく恐れ多いことじゃないですか、とてつもなく素晴らしいことじゃないですか、とてつもなく喜びにあふれないわけがないことじゃないですか。でもそれがはっきりとしたリアリティを持って私たちの心に受け止められていないから喜べないんですよ。いつも喜べ、絶えずいいので全てのこと感謝しましょうってね。見言葉としては知ってるけど、でもやってる人どれくらいいるかな。これがイエス・キリストにあって神があなた方に望んでいらっしゃることですって書いてあるじゃないですか。この王様はね、この天地の王はね、私たちにどれほどそうあってほしいと願っていらっしゃることでしょうか。パーティーに来てるのに何を暗い顔してるのかな、ちょっと礼服半分袖脱げてるぞ、どうぞダメだ、そんな片袖だけでパーティーに入ってくる、追い出されて外の暗闇に放り出されないように、泣いて激しいしないように、私たちはちゃんと礼服を身にまとってその祝宴の中にとどまる、どうではありませんか。神様は私たちに心からこのパーティーを、神の国を喜んでほしいと思ってます。それはじゃあ死んでからそうしますじゃないの、天の御国はあなた方のただ中にあるんです、聖書は言っています。天の御国は私たちと共にある、それは取り戻さず聖霊によってイエス・キリストが私たちのうちに住んでくださっているからでなくて、何でしょうか、私たちはキリストと一緒に生きているんです、キリストが私たちの中にいらっしゃるんです。ならばその方を心から喜びながらその礼服を派手やかにまとって、ね、この地上を生きていきましょう。主はこの婚礼に心から私たちを招いてくださっています。しつこいほど入ってこいと、ここで共に祝ってくれ、私の王子がこのように喜びと光栄を持って人々を招いているんだから、この王子のために王様は私たちを招いている。その招きに私たちも応えようではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたはこのように深い思いを込めて私たちをあなたの祝宴に招いてくださるとし、今日は御言葉によって教えられたことを感謝します。あなたは御子イエス・キリストによってその愛を私たちに大きく表してくださいました。イスラエルが一旦あなたを拒みこの世界に散らされました。今 イスラエルは新しい国としてあなたの前に今一度出ております。願わくはこの地上のイスラエル民族が再びあなたへの信仰を取り戻し、あなたが与えてくださった御子イエス・キリストに立ち返ることができますように。そして私た後に招かれた私たちと共に喜びを持ってあなたの祝宴で共に祝うものとなれますように。また私たちもあなたから招かれている光栄とその喜びをいつも取り逃がしやすいものですが、どうぞ支えてくださって守ってくださって、正しい悔い改めとあなたの福音の力によって私たちをいつもあなたの神の国の中に、そのご支配の中に私たちを清めて保ってくださいますようにお願いいたします。あなたの御手に委ね感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。歌いましょう。どうぞお立ちください。聖歌の500番。 昼も夜も臨在あり、妨げるものなし、本当に心から、自分自身の信仰として迎えるように、私たちの日々がそのように整えられますように。それでは、総額のうちに礼拝の献身をします。おのおの主に対する感謝と献身をこのような形で表しましょう。それでは、奉献のお祈りをお願いします。それでは、ご一緒に心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。それではお祈りします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなければなり。アーメン。
それでは、どうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 仰ぎ小犬が湧くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
ください。
ありがとうございました。では短く放送を捧げます。放送の間も神言葉に思いを馳せ、そして祈る人たちと